おはようございます、なつきです。今日はプロデューサー視点っていうことについてね、お話していこうと思います。この業界でね、このオンラインビジネス界隈で、プロデューサーと名乗る方って割と多いと思うんですよ。私もそうなんですけどね。でこれって人をプロデュースしていくっていうことじゃないですか。例えばそのサポートする人のね、ブランディングだったり、そういうのをねやる人もいるわけですよね。私は電子書籍メインなんで、その講座に関してはこの本をどういう目的で出すかとか、この本をどうプロデュースしていくかっていう感じなんですよね。でその人の活動自体はその後のね、また別にはなるんですけど、それもね、なんか一緒にしちゃう人とかいて、もちろん自分の普段の活動につなげるから本を出すんだけど、でもその中でじゃあ本をどういう目的でっていうのはまた別の話なんですよね。でやっぱりそういうのって、私これまでも人と関わる仕事をねずっとしてきたのもあるし、なんて言うんだろうな、これって感覚的なものも結構あるのかなっていうのは思っていて、もちろん経験とね、で誰にプロデュースしてもらうかで、結構大きく変わるなっていうのはね、日々いろんな方をね見ていて思います。例えば周りにこういう人が多いからってそっちに寄せちゃう人、わざわざ埋もれに行っちゃう人とか、なんかちょっと意外性を出したいのかわからないけど人が理解できないような言葉を使いたがる人、なんて言うんだろう、キラキラした言葉とかスピリチュアル的な要素を入れたりとか、その人がスピリチュアルの人ならいいんだけど、そうじゃない人に感覚とか感情のでどう変化するみたいな言葉を入れたがる人。そう、ちょっと今いい例えが思いつかないけど、なんか個人が特定されそうな例しか思いつかないからちょっと言うのは控えておきますが、 SNS で発信するんだったら多くの人が見ている、多くの人にリーチしたいんだったら、やっぱり誰が聞いても分かるような言葉とか、その商品というか肩書き感、の方が絶対いいですよね。その人がね伝わる人だけに伝わればいいと思ってるんだったらいいけど、でも SNS をね使うってことはやっぱ知らない人にねアプローチするわけだから、アプローチっていうか認知してもらいたいんだから、やっぱりそれはなんかその使う言葉ってすごい重要だなっていうのは私は思っていて、でなんかその誰々さんに、急にこの人活動変えたなと思ったら誰々さんにお願いしてリブランディングしましたみたいな人が結構いるんですよね。で私それ自体はすごくいいと思っていて、むしろ人の方がね、その人のなんていう、本人が気づいていないね強みだとか、そういうのを導き出せる、見つけられると思ってるから、それは全然いいんだけど、なんかそっちの方に行っちゃうんだみたいな、この一般の人にこう通じない言葉を使う界隈というかさ、なんかもったいないなって思うことはある。だからそのプロデュースをね誰にしてもらうかっていうのもめちゃくちゃ重要だなと思ってるんですよ。で私も一応ね、私は書籍メインとはいえプロデューサーと名乗っている以上、いろんな方を見るんですけど、やっぱりうまいなって思う人もいますよね、たくさん。私のね師匠とか、もう当然なんですけども、それ以外にもね、同期仲間うちでも、やっぱりうまいなこの人とか、言葉のチョイスがね、分かりやすいとか、なんかインパクトあるなとか、やっぱり上手い人のね、そういうなんかプロデュースした人ってやっぱりね、その後もいい方向に向かってる人が多いし、そうやっぱりそうやって分かりやすいのが一番なんだなって思いますよね。売れてる人であんまりこの人何やってるか分かんないとか、そういう肩書きの人ってあんまりいないですよね。スピリチュアル系ならいるかもしれないけどね。でもそれはもう認知されてからとか、そういう感じだと思うんですよ。そうだからなんかどんなねプロデュース、誰にお願いするかっていうのがめちゃくちゃ重要なのと、自分でもなんかその ね、プロデュース視点を持って人を見るっていうのは、それはプロデューサーじゃなくてもめちゃくちゃ大事だなっていうのは感じますね。はい、ということでこっちの方はねすごい雨が続いてて、避難指示とか出てたけど、超お家で避難してるはい、ということで皆様もねお気をつけください。はい、今日も素敵な一日をお過ごしください。またお会いしましょう。